皆さんこんばんは。レッドピルラジオショーのお時間です。この番組ではあなたの知らない、決してニュースでは流さない情報を皆さんと考える番組です。この番組では皆様からのメールでのお問い合わせをお待ちしております。メールアドレスは info@redpill-radio.info までお願いいたします。それでは最後までレッドピルラジオショーをお楽しみください。はい、こんばんは、中野です。
はい、こんばんは、二平です。
はい、今日も、4月の17日春真っ只中。
はい、
二平さん、花見なんてどうですか？今年やりました？
花見やってないですけど、キャンプもう行きました。
キャンプ、
はい、
寒くないですか？
全然寒くなかったです。夜全然余裕、超いい感じっていう気温でしたよ。
ちなみに差し支えなければどのあたりに？
あれどこだ、道志とかあっちの方ですかね。
キャンプいいですね。
椎茸もらっちゃったおばちゃんに椎茸2個くれる。
いいですね、そういうコミュニケーション。
はい、
はい、で椎茸とは全く関係ないんですけども、で今回ちょっとテーマに挙げていこうかなと思っているのが、はい、創価学会について。
出ました、創価学会。
創価学会
聞いたことありますね。
ありますね、
うん、
でまあ創価学会自体は皆さんご存知の方多いと思うんですよ。
ですね。
で周りで実際に創価学会員の方とかね、実際いたりしたり。
そうですね、結構大きな施設っていうんですか、うん、あれいっぱいありますもんね、随所にね。
そうですよね、
地区に1個ぐらいはあるのかな。
そうなんですかね。
ね、
うん、なんかご立派な会館が、
ね、ご立派な会館が
一体どこからあんなお金が出てくるんでしょうかという。
駅前のすげえいいとこにあるったりもしますよね。
駅前、
僕は瀬谷駅とかあって、瀬谷駅のすごく近くにありますよ。まあちょっと離れて、まあでもドーンとしたのは駅近いな、ここと思いましたね。
あ、なるほど。まあその創価学会って言って、まあ知ってる方はいても、実際創価学会ってどんな団体なのですかっていうと、ちょっと詳しく聞いたことってあります？今まで。
いや、そうないですよね。日本人ってあんまり宗教無宗教、
うん、
って言われてる中、なんか熱心にやってるところが一個あるなっていうのはちっちゃい頃から思ってたぐらいですか、
うんうん、そうですよね。まあ僕も小さい頃から、まあ、ちょうどうちの前の家がちょうど創価学会の ご家庭だったんで。
あ、そうですね。
まあ、知ってはいましたけど、
うん、
でまあ、そもそもどういう団体かと、
うん
うん、というと、
はい、
もそもそも日蓮召集っていう、
うん、
富士山の近くに富士大石寺っていうお寺があるんですけど、うん、
はい、
でそこの何て言うんでしょう、檀家っていうんですか、
うん、
例えばなんとかこう講義の講って書いて、うん、明神講っていう団体だったりとか、
うん、
いわゆるその檀家の大きいバージョンっていうのかな、
うん、
その一部だったんですよ、その創価学会。
日蓮召集の中の、
そう、
いろいろ置かれてる。
そう、だから昔の呼び名は日蓮召集創価学会ってですよ。
ああ、もうグループ会社みたいな感じですよね、会社でいう。
まあ
イメージ、
でも会社的に表現するとなんかね、
そんな感じ、
文句やりそうだけど、
ね、あ、そうなんですかでもなんか僕はイメージだと、うん、まあそういう子会社みたいのが一つの創価学会だと。
まあ、そう、分かりやすく会社で言うとそんな感じです ね。本体があって、その支店みたいなのがあって
っていうことですよね、うん、
でその大きな一つの支店で多分最大手だったのかな。
あ、
一番大きな団体、
支店が本店より大きくなっちゃったみたいな感じなのかな。
うん、それでね、
はい、
大きくなったといえば、
うん、
もともとね、その何て言うんですか、とある部落地区というか動画地区っていうんですか、うん、
はい、
そこを中心にその結構布教したりとかして、ね、昭和初期だったかな、
はい、
昭和時代かな、
はい、
一気にガーンと伸びたのが、
うん、
でその頃布教活動がすごい盛んな時期があって、
ほ
う、うん、ちょうどおじいちゃんおばあちゃん世代だったら創価学会って聞くとちょっとみんな嫌な顔する
するね、
うんうん、なんでだろうなーなんて思ったら、結構強引なやり方、
あ、ゴリゴリに来たんですね。
そうそう、でもう仏壇捨てちゃったりとかさ、
あ、これ捨ててうちの使いなさいって、
そういうちょっとなんだろう、
ものすごい強引なやり方をしてたっていうこともあって、まあ、それでもあの信者数はあの事実上伸びてい
た。爆伸ばししたらしいですよね。 その辺で、
うん、それで、ね、でもね途中で実は除名処分を受けてるんです。日蓮召集から、
あ、うちのグループからいなくなってねって言われちゃったんですか。
そうで、なんでかっていうと、やっぱりその信仰団体って、はい、一番要って何かっていうと本尊なんですよ、
うんうんうん、
まあ、いわゆる拝む対象、
はいはいはいはい、
その本尊に対してというか、なんて言うんでしょうかね、その日蓮召集の教義の中でその目標っていうんですか、はい、教えの中で目標があって、
はい、
それをあの当時その池田大作さんが、はい、ね、3代目の会長でやってた頃に、はい、ちょうどその頃政治進出したんですよ、公明党って。
はいはい、はい、ありますね。
でそこで教義上の問題と政治上の問題で食い違いが出たっていうか、
うん、
都合が悪くなったんですよ。要するにあの競技場では本来こうしなきゃいけないっていうものに対して、うん、政治進出した時に、うん、それがちょっと邪魔になった。
あ、政治だとちょっとこれ厳しいなってなっちゃったんですね。
そう、そこ結構あの国会で突っ込まれて、だんだんちょっと徐々に方向性が曲がっていって、
うん、
でその目標っていうのを、うん、その池田大作さんが、うん、まあ、ある建物をドカーンと建てて、
うんうん、
これがそのなんだろう、目標の証ですみたいな、
拝む対象ですみたいな、
そう、そう、俺が達成したっていうドヤっていうことをやったんですよね。
あ、突然というか、うん、はい、
でその当時やっぱり莫大な資金力があったので、そのお寺さん側もあまり強くは言えなかったですよ、当時、
うん、
それでだけど、まあ最終的な結果論で言うと、
はい、
あの日蓮宗お寺側はあのやっぱり教義と違うと、
うん、
それは間違ってると、うん、っていうんで、あのその建物も実はその後壊されてるんですよね。
うーん、
壊されて除名も食らっている。
うん、
うん、まあ、あんまりね、まあ、こういう番組なので競技場についてはあまり細かくはちょっと語らずとして、
うん、
まあ、ちょっと皆さんが知ってるレベルというところで、まあ、そのなんて言うんだろう、まあ、名前は知ってるけどどういう団体かっていう、あんまり深くは知らなかった、うん、言い方のためにちょっと簡単に説明させていただきました、うん、
はい
はい、で今その政治進出というか公明党イコール創価学会っていうのを、まあ、皆さん、まあ、常識レベルで知っているとは思うんですけど、うん、でその公明党って、ね、今自民党と連立を政権組んでるじゃないですか、
うん、はい、
でこれってまた不思議というか、なんというか、ね、政治といえば選挙、
うん、
あるじゃないですか、
うん、
で選挙というタイミングになると必ず創価学会の方って活発な動きしません、
うん、しますね。そういう時になったら電話がかかってくるみたいな、よく聞きますもんね、うん、
なんかね、僕も昔よくお宅どこに住んでんのって聞かれて、あ、どこどこですって、うん、じゃ あの何々は誰々で比例では誰々よねとかって言われたことない、そういうこと
僕はまだないですけど、多分両親とか言われてるんじゃないですかね、
う
ん、
もうそれね、僕多分何十回で済まないと思うけど、結構言われることあって、まあ、その時ぶっちゃけあんまり政治に興味なかったんで、
はい、
うん、あはははぐらいの程度で流してたんですけど、でもなんでそこまで熱心なんでしょうねって不思議ですよね。
なんか美味しいことがあるんじゃないですかね。
まあそこでね、うん、僕前からっていうか最近すごく不思議な現象というか、
うん、
とある議員を何人か追っかけていて、
はい、
まあ、もちろん地元の市長とか、
うん、
県知事とか、
うん、
またそれに取り巻く地元の自民党議員とか、
うん、
いろいろね調べていくと一つ共通点があったんですよ、
はい、
で必ずその方が最初に当初その政治っていう政治に進出するときに、
うん、
まずね、皆さん無所属であったり、
うん、
自民党に一応所属をしていたりいるんですけど、
うん、
なぜか公明党の推薦があっての選挙なんですよ、必ず。
無所属でも、
そう、
公明党に入ればいいのにね。でも無所属なんだ。 で自民党だけども公明党の推薦がある、
うん、そう
大体
そう自民党なんだけど公明党の推薦があるというと、まあ、連立組んでるから、
まあね、
なんとなくやっぱり連立組んでる自民党さんのところだからみたいな、
うん、確かに自民党はなんとなく分かるけどね、うん、
でも無所属で
確かに
無所属っすよ。ちなみに私の住んでる市町村の市長さんは無所属で今何期目だろう、もう長いことやってる市長さんなんですよ。
うーん、
でその方とかね無所属議員でなぜか共通点があるところがあって、
うん、
その何人かね、
うん、
松下政経って松下政経塾って聞いたことあります？
聞いたことあります、
うん、あの松下幸之助さんが、
うんう
ん、あの作ったあの目的は派閥のないその政党、
うん、
あの政治を作ろうっていう教えらしいんですよ、
はい、
派閥がない、
うん、
いいですよね。
いいですね、
うん、まあ、やってることは素晴らしかったんですけど、
うん、
で松下幸之助さん、
うん、
で先ほどその創価学会の、
うん、
話の中でちょっと出しましたけど、
うん、
池田大作さんが実はつながっていたとかいなかったとか、
おー、どんな感じでつながってたんですかね。
どうなんでしょうね。だって無所属じゃない、その松下政経では、
うん、
あくまでも派閥のないっていうことを推してるわけですよ、
はい、
だから当然無所属じゃない、
うん、
だってもう自民党だったらもう自民党っていう派閥があるじゃない、うん、それが他の野党でも同じじゃないですか、
うん、
だから無所属なんだけど必ず公明党の推薦が得られるっていう、
あ、そこはあれだね、松下塾政経塾で所属すると、うんうん、まあ、派閥のない無所属の集まりなのかな。
そう
だけど
なぜか選挙見てるときは公明党から推薦
が来て
そう、それで、そう、松下幸之助さんと実はその池田大作さんはつながりがあったとかっていう話を風の便りで聞いたんですよね。そうすると合点がいくんですよ。
確かにそうするとね、
うん、
さっきお話ししてた無所属の人でも公明党推薦がね、
うん、
あるっていうのは
そう、まあ、どこまでそういうなんかねどういう利害関係があったのか、単なる票数が欲しかっただけなのか、さすがの松下政経その無所属でも勝つってちょっと難しいから、ちょっとね
確かにね、
チラチラっとお金かなんかがちらついちゃって、
うん、で
池田さん池田さんって言っちゃったのか、
確かに、
それとも逆に池田さんがお金ちらつかして松下さんにそういう考えも無所属の考えもいいけどこういうのもいいんじゃないかみたいなことがあったんじゃないかな裏で。
ああ、まあそうでしょうね。
うん、
池田大作さんなんてもう日本中にいっぱい囲ってるぜと思ってるからね、
うんうん、
票を集められるよってね、
うん、
思ってますもんね絶対。
そう、その池田大作さんって言えばね、まずさ、その創価学会の方が。まずその池田大作さんをものすごい崇拝されてるじゃないですか、
うん、
なんかあれその本尊を崇拝してんじゃないんですか。
確かに、
ね、だけどそれ以上にその池田大作先生をものすごく大先生と崇めてるわけですよ、
うん、
でこれね、昔僕そのサラリーマン時代にお付き合いで、
うん、
政教新聞、
はい、
ね、取らされたんですよ、で一応それ会社に言ったら経費で出すからいいよっつって、
うん、
お前金出さなくていいから契約して構わないし、
うん、
で届くのも会社の事務所に届くようにしてくれればいいよって、
うん、
って言ってくれたんで、まあ、契約一応して取ってたんですね、
はい、
でそれでその一応ねトップページっていうんですか、関東ページっていうの、
うん、
一番必ず池田先生が、
うん、
どこかねの国で、
うん、
なんとか平和賞とか、
うん、
なんとか名誉なんとか賞とか、
うん、
必ずその外国で、
うん、
その外国って言ってもさ、
うん、
地球儀でどこの国だろうと、
うんうん、
探さないと分かんないような国、
はいはいはい、
多分言ってもピンとこない国っていっぱいまだあるわけですよ、うん、
はい、
でそういう国でなぜかそういう名誉職っていうのを、まあ、お金出してるから、
そうですね、
多分その国の国王だか、
うん、
総理大臣だか分かんないですけど、
うん、
大統領かが 池田さんありがとうって言って、じゃあなんとか名誉賞を与えて勲章を、うん、こうもらってる写真が毎度毎度出てるんですよ、
新聞に。
そう、
これ
俺ね、その頃よ、まあその創価学会自体よくわからなかったけど、うん、この先生って何がしたいんだろうって思ったの、うんうんうん、その世界中でいろんな賞を取って勲章をもらってドワーってやってて、うん、でそれを新聞を見た人が、あ、すげえこの人って思うのかな、だからやってたのかな。
まあでしょうね、まあ、
うん、それってすごい従順な方だよね、
うん、
ある意味、
うん、
だってそれって俺今の僕からするとすげえ引くわそういう内容見せられたらどうすか、毎回毎回。
いやでも信じちゃってたらすごいなと思うんじゃないですか、うん、あ、なんかいろんなところで、
ね、
なんか世界に平和、何、役立ってるんだ学会ってって。
そう、世界の池田だと、
うん、
世界の池田先生だと。
そんな顔広いの、うん、どこの国か分かんねえけどそこまで顔広いの、うん、って思いますよ ね。
そう、本当にインターナショナルだよね、
うん、
確かでもさ、創価学会ってなんか正式名称になんかインターナショナルってついてなかったっけ。
はい、ついてましただ
よね、
SGI 創価学会インターナショナル、
あ、そうそうそうそうそうそう、もうそれ今ちょっとふと思い出したんですけど、はい、で確かに海外でもその創価の方ってたくさんいて、
うん、らしいですね。
なんかが思いっきり外人の方、
うん、
とか、まあ、もちろん在あの日本人が例えばアメリカに住んでて、うん、創価学会の方とかってもいるけど、でも普通にアメリカ人の方とかでもいるっていう、またそれも不思議な。
でもカルト指定されてるって聞いたことあるんだよな、
うん、それも指定されてますよね。
でもいるんだ、アメリカ。アメリカには指定されてそうだけどね、カルト指定。
ね。
ね。
で、なんでカルト認定されているのかってすごく興味ありますよね。
ね。
うん、
まあいい、うん、普通そんな大したことにだから何かやんない限り、
いや、何かあるんでしょうね。
ね、カルトって言われないでしょ
う。うん。だからやっぱり何かあるから。でしかも日本ではそう言われてないですからね。
まあね、
うん、まあ一部カルトだって言ってる人もいるけど、うんうん、確かにまあそれはうんって思うけど、
うん
うん、そんなにカルトだっていうほど、まあ、好き嫌いを言ってただ物言ってるだけじゃない、
うん、
ああそうかって俺あんま好きじゃないなとかっていう人は多いけど、うん、正式に認定されてるわけではないから、
うん、
なんかまあグレーゾーンだよね、
うん、
で確かにその海外でね、まあ、ちょっと最近の話題でファイザーとか、
うん、
まあ、その海外の会社のなぜか出資者っていうか、
うん、
なぜか創価学会が絡んでいたりとか。
あ、そうなんでしたっけ、うん、
だから有名企業、いわゆるその以前のテーマでもあったけど、結構あの中京か、中京がいろんな会社に今進出してるよっていう話した、うん、あったじゃないですか、
はい、
実はその創価学会も同じようなもんで、いろんな大企業
にお金出してるんだ、
うん、だからよく創価企業って言うじゃないですか、
言いますね、
うん、どこどこは創価企業だとか、あだって
百均のあそことかそうですもんね、
ね、百均の大乗、
うん、とか、うん、
大乗とか、
うん、
うん、あと
なんだ、
四つ星自動車とかね、四つ星グループもそうでしょ。
あ、そうなんですか、あそこら辺って全部。
要は四つ星財団っていうの。
へえ。
三つね、三つ、うん、とかそういうなんていうのかな、どえらいところもやっぱりそういう侵食されているっていう。
どんだけ資金があったんだ、それ全部、うん、あれ会費っていうかあれから来てんのかね、新聞代とか。
一応宗教法人だから、
はい、
例えばだけどそういうお布施っていうんですか、そういうお布施であったり、その宗教、あ、新聞か、
うん、
新聞もあれ機関紙っていう扱いになるから、あれも非課税でしょ。
あ、そういうことだ、うん、結構非課税なんだ。
だってあれ多分政教新聞株式会社じゃないでしょ、おそらく。
企業はさすがに違うよね、そう、別で離れてるけど、
うん、ただその 創価学会員がいろんな企業に入り込んでるっていうのは事実で、でまあ分かりやすいところで言うと芸能界とか、芸能人の有名人っていうのかな、だから芸能人って言葉なんかさ、芸もないのに芸能人って呼ぶのはあんまなんか最近僕嫌いなんで、
テレビの人、
そうテレビの有名人、で多いっすよね。
多いっすよね、でもネットで調べたらもう結構出てきますよね、創価学会のテレビの人ってやると、
そう、そうそうそう、もう某有名女優から
ね、お笑いのあの大御所のおばちゃんから
ね、おばちゃんの二人どもとかね、
二人とも、
メガネしてる、
メガネの電波の人と
そうそうそう、ね、超有名ですよね。でまた逆にそれに逆らうと干されるとか ね、
そうね、あと綺麗な女優、まあ、綺麗な女優っていうか、まあ、女優もね、結構いますもんね、えっていうね、石原さんとかさ、
そうそうそう、
もろ、あそうなんだって感じだけど、
でやっぱり面白いもんで、あの人たちっていうかやっぱりその勧誘した時に、あのもともとそういうなんて言うんだろうな、あのいわゆる某ブラック地区というか、東亜地区というか、そこで始めたっていうのも最初なんていうのかな、例えば入信しました、その人んち魚屋かなんかやってました、会員が買いに来るんですよ。
おー、じゃあ儲かるっていうか、
それをご利益だと思ってる。
ああ、まあ思っちゃうかもしれないですね、なんか増えたなーって。あれ入信した途端すごいお客さんが超増えた
ってなるでしょ、
お魚売れた、お野菜売れたとかってね。
で芸能人も全く同じやり方やってて、要するに会員が CD 買ってくれるから、コンサート来てくれるからとか、あの何々を買ってくれるからっていうんで入信する人も多い。でむしろ自ら入会、入信っていうか入信希望したっていうを、あの上田なんたらとさんっていう昔のアーティストがいるんですよ、関西弁の、知りません？
わかんないです、上田さん、
まあまあ、とりあえずそういう方がいて、売れるためにわざわざ入信したって人もいる、っていうのがその人が有名な話で、多分他にも俺いるんじゃないかなと思う。
加藤ちゃんとかそうだった気がするな、違ったかな、
加藤ちゃん、あそうなんですか、
わかんない、これはわかんないです、
加藤ちゃんは
違ったかな、
ね、どちらかというとあの丸口組の、
あそうなんですねあ
そっち系の幹部とかね、
あそうなんだ、
あの僕ねお仕事柄で実物をお会いしたことあるんですよ。
あ本当ですか、
もろそっちもそっちの人です。
あ実は
あの普通じゃないです、あの見てくれからして、態度からなんかテレビの中で見るとすごいね、お茶目だ、すごい優しいっていうか面白い人なんだろうなと思ったら怖え、マジ怖えっす。
ドリフターズ大体やべえな、もう
そう、ちょっと普通に声かけられないレベルのちょっと変なオーラが出てたっすよ
なるほどね、
まあ、まあ芸能界に限らずあとどこでしょうね、
あれじゃないですか、公務員っていうかなんだその行政、
通常のいわゆるお役所、
お役所の窓口とかそっち系なのかな、中にも
各行政っていうの、お 役所、消防署とか、いろいろそういう行政、警察もそうだし、
警察いますね、
警察は有名ですよね、
有名ですよね、
その不祥事を必ずもみ消せるという、あのおまけ付きの、だってうちの都市の住んでる都市も結構多いんですよ、その行政内に、入り込んでる方が結構いて、必ず俺不思議だなと思うのが役所の役のその人が事件、刑事事件、
はい、
あの起こしてもみ消せるんですよね、でつい最近あったのが消防員、消防員で20代だったかな、20代の消防員が、なんかいわゆる女子高生にどうのこうの、
めちゃくちゃ多くないですか、消防員の、その若い子に対するあれって
なんででしょうね、
なんでそんなに出会いがあるっていうか、そこで
そうなるのかな、
そうなるのかな、
不思議だよね。それでね、多分我々知らないだけで結構日常茶飯事なんじゃないですか、ニュースに。
ね、むしろなんかそっち系の人たちの方が遊んでるよね。あと学校の先生とかね、子供に対するとか、ありえるか、そんなシチュエーションと思うけど。
あれも意外なシチュエーションですよね。
しかも彼ら何回も復帰できてるよね、うん、先生謎に。
だって普通で考えたら
やべえぞって感じですよね。
なんだっけ懲戒免職、免職になるじゃない、給食なんだよね。
そう、
それか期限付きの給食、減給だったりとか、
はいはいはい、
あれ不思議なんだよね。
そうですね、
ついね、思いっきり僕顔の知ってる行政の人がいて、その人が20何歳だったかな、ついね何ヶ月も一緒に仕事したことある人だったのね、新聞出てました。
え、何で？
内容はまたやおいおいってやつで、女子高生相手にどうのこうのってやつですよ、内容が。それでなぜか名調会にならなかった。
へえー、女子高生どうのってなんかコミュニティがない限り手出せづらいと思うんですよね、だってツイッターでその子たち探す、そんなサイトあるわけないじゃないですか、女子高生
ね、
だから紹介とかっていう感じだと思うんですよね。
なんかさ、そういうネットワーク実はあんじゃない？
いや、あんじゃないと思うんですよ俺多分、じゃないとそんな手出せるか。
そうそう、しかもそこまで表沙汰になっちゃ
そう
事例もあるわけじゃない。
相当イケメンだったら分かんないと思うけど、おじちゃんとかでしょ、その女子高生に、まあバレるってことはもうキモいと思われちゃったのか。でもそこまでのシチュエーションなんないから、お金でどうにかやろうと思ってたんでしょうね。うん、
だまず発端は多分相手方のその女子が多分訴えたわけでしょ、訴えたか、その警察に通報したのか。
そうですね、
だから事件になったわけで、でも大半はそれを言わなければ、まあ、見て見ぬふりというか、なかったことになっちゃうもんね。でもなんかそういう事件が多いって、なんかそういうネットワークきっとあるんでしょうね。
ありそうですね。
なんかそういうのはまた斡旋してるやつらとかさ、
そうですね、
そういう、まあ、今度合コン的なノリでさ、こういうのがあるから来ないみたいな感じで、それでね、なんか無駄に、どっからそのお金も出てるのか、
分かんない、
ね、怪しい、自分のポケットマネーでもまあいけないことではあるけど、下手すりゃなんかさ、税金使ってないこいつらとかさ、ちょっとそこまで怪しい、
ね、ありますね、
やってる可能性ありじゃない。
なんかお役所系の人たち怪しいです ね, ね、でそこに今回のお話の、学会の人たちがいっぱい、学会の人たちがそうやってるっていうのは
分かんないけど、でもなぜか今回ちょっと言いたかったのは、行政にやたら学会員が多いとか、
多いよね、
あとなぜか PTA 会長学会員の方が多いとか、
へ、
不思議ですよねそれもね。
へ、
で今回一番言いたいのは、なんで無所属なのに、自民、公明推薦で、公明党推薦だったりとか、公明党なんとか本部推薦だったりとか、そこ選挙にそういう活動、選挙活動になぜか公明党推薦が出てくるっていう、公明推薦が、
公明党やっぱ票が多いからね、間違いなく。あと何かできるのかな、アメリカでもいろいろとね、選挙でありましたし、
だってましては無所属だから、もうこの人 それでさ、受かっちゃったらさ、市長になっちゃったらさ、公明党のこと多分何も言えないでしょ、
悪くは、まあね、だって様々だもんね、やっぱり推薦があったからなれたんだなって、
それも狙ってんのかもしれないよね。
まあね、
それでその市を私物化してやろうかとかさ、はいはい、まあ、ちょっと今回こんな感じでは ございましたが、また次回お会いしましょう。
はい。